皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。9月半ばになっても、今日はですね、天気予報を見ると午後から35度超えるというですね、暑さの中ですけれども、本当にようこそ、礼拝にいらっしゃいました。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人に、神様に従う人の幸いについて教えてくださいます。特にですね、今日はこの礼拝の中で敬老祝福式が行われます。このお祝いをされる方も、またお祝いをする方も、みんなで一緒に神様に従う人の祝福をいただいて歩んでいきたいなって思います。さて、聖書の中には神様によって導かれたたくさんの人たちのエピソードが描かれています。その中でもですね、旧約聖書の創世記の5章に書かれている人たちはものすごい長生きをしているんですね。アダムからノアまでの10代の系図ではみんな驚くほど長生きをしています。例えばですね、アダムはなんと930歳まで生きたそうです。セトは912歳、エノシは905歳、ケナンは910歳、マハラルエルは895歳、イエレド962歳、エノクという人はちょっと短いんですけども、それでも365歳です。メトシェラ969歳、レメク777歳、そしてノアは950歳と記されています。皆さん、まだまだお若いですね。本当に若いなと思います。でもですね、聖書を読んでいくと、人間の寿命というのはですね、ある出来事を境にしてものすごく短くなっていくんです。その出来事というのはノアの時代に起こった大洪水の出来事です。神様は天地創造、この世界を作られた後、この世界のことを極めて良かったと見ていてくださいました。その時にはアダムからノアまでとても長生きをしていたんです。でもノアの箱舟の大洪水の後、神様は言われたんです。私の霊は人の中に永久にとどまるべきではない、人は肉に過ぎないのだから。こうして人の一生は120年となった。創世記の6章の最初にこう書かれているんです。120年ですね。モーセが召されたのはまさに120歳の時でした。まだまだ皆さんお若いですね。私たちは長生きしたとして120年この地上での命の時間が与えられています。私たちおぎゃーって産声を上げた時から、私たちは一日一日、毎日毎日年を取っていきます。その中で心も体もだんだんと変化をしていきます。私たちの体の変化ということについてちょっと考えてみるとですね、子どもの特に赤ちゃんの肌ってとてもすべすべですよね。そして子どもたちは見たこと聞いたこと何でもすぐに覚えてしまいます。習ったことがない言葉、それまでおぎゃーとしか言えなかったにもかかわらず、とてもとても難解な難しい言語と言われる日本語を習得していきます。日本語だけではなくてですね、それぞれの国の言葉を覚えていきますね。体の中の細胞もどんどん増えていって、体が大きくなっていって、そして脳の細胞も増えていきます。そんな子どもたちの姿と、僕自身のことを考えてみてもですね、 最近だんだんと老眼が進んできて、多分お気づきだと思うんですけど、礼拝の時にですね、この金眼の眼鏡をかけてると手元が全然見えなくなるんですね。で、眼鏡取ると今度は遠くが見えなくなってしまって、だんだんと目の機能が衰えてるなって思っています。まあ、耳も聞こえづらくなってきてますし、体の回復力も落ちてきてます。とてもとても子供のような成長は僕には無理だなって思うんですね。神様は一体なぜ私たちが老いていくように体を作られたのでしょうか。年齢を重ねていく、老いていくということを考えるときに、もしかしたら私たちはマイナスの部分に目を向けがちかもしれません。目の機能が落ちてきた、耳が聞こえづらくなってきた、マイナスの部分に目を向けがちです。でも実はそうではないんですね。ものすごいプラスのメリットがあります。それは年齢を重ねていった人の方が神様の恵みに目が開かれていくという素晴らしいメリットです。若いうちはですね、この世のものはよく見えるかもしれませんけれども、神様の恵みってなかなか見えづらいんですね。でも年齢を重ねてだんだんと目が霞んでいけば、よりはっきりと神様の恵みが見えてくるということになっていきます。年齢を重ねて私たちの肉体的な力が低下していくのに反比例をして、私たちは神様の恵みに心を向けていくことができるようになっていくんです。例えばですね、朝起きて今日目が覚めたのは神様の恵みだってどれだけ思えるでしょうか。きっと若ければ若いほど朝目が覚めるって当たり前のことだと思うんですね。でも年齢を重ねていくと、体の機能がだんだんと衰えていくと、また身近な人が召されていくと、私たちは今まで当たり前だと思っていたことが、それは実は神様の大きな恵みだったんだということに、とてもとても敏感に気づけるようになっていきます。パウロという人もある時こんな主の御言葉を聞きました。私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだという御言葉です。そしてこのパウロという人は大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと言ったんですね。私は弱い時にこそ強いとさえ言いました。私たちは年齢を重ねてだんだんと老いていくということは、人間的な視点から見るならば弱いところが増えていくということかもしれません。確かに私たちの肉体は弱くされていきます。でも神様の恵みというのは私たちに対して十分であって、神様の力は私たちの弱いところに完全に表されていくんですね。年を取っていくということは自分の体の弱さを感じていくということでもあります。でもそこにこそ神様の力が完全に表されていくのですから、私たちは年を取れば取るほど神様が与えてくださる素晴らしい恵みに気がつかされていくんですね。その中でありがたいという感謝が与えられていきます。生かされて神様に用いられているその喜びが生まれていきます。そして自分の力ではなくて神様により頼むという祈りが与えられていきます。いつも喜んでいること、絶えず祈ること、 どんなことにも感謝すること。それは、神様が私たちに望んでおられる最も大切なこととして教えられていることです。年を取るというのは、この聖書の最も大切な事柄を自分のこととして感じ取っていける素晴らしい恵みなんだと思うんですね。若い時以上に神様が一緒にいてくださるんだというその恵みを豊かに感じ取ることができる、とても素晴らしいことです。年齢を重ねていくと変化が現れていくのは体だけではありません。心にも変化が現れていきます。私たちはもしかしたら神様の恵みに気づくことができないでいるならば、肉体の変化をマイナスだと思ってしまうことがあると思います。心と体はつながっているので、体が衰えていくと心もマイナスになってしまうことがあるかもしれません。でもですね、今日の聖書の御言葉、詩編92編の13節からこういうふうに言われているんですね。神に従う人は夏目ヤシのように茂り、レバノンの杉のようにそびえます。主の家に植えられ、私たちの神の庭に茂ります。白髪になってもなお実を結び、命にあふれ生き生きとし述べ伝えるでしょう。私の岩と頼む方は正しい方、身元には不正がないと、こういうふうに言われています。神に従う人は夏目ヤシのように茂り、レバノンの杉のようにそびえます。神様に従う人というのはまさに夏目ヤシのように茂るんだと言われているんです。夏目ヤシの木というのを皆さんちょっと頭の中で想像してみてください。南国の雰囲気がありますね。夏目ヤシの木にはまるで鳥の羽のような形をした葉っぱが 2,3 メートルぐらい伸びていって、そしてその木の高さというのはなんと15メートル以上育っていくんだそうです。そしてその夏目ヤシの木になる実というのがデーツと呼ばれるものですね。デーツ食べたことある方いらっしゃいます？デーツ召し上がったことある方、デーツ食べたことない方いらっしゃいます？食べたことない、いらっしゃいますね。じゃあ今度何かの時にみんなでデーツ祭りしてみたらいいんじゃないかなと思うんですけど、とってもですね甘い実ですね。そしてとても栄養があるんだそうです。聖書の中でこの夏目ヤシというのは以前の翻訳だとシュロというふうにも訳されていました。イエス様がエルサレムの町に入っていくとき、たくさんの人たちがその枝を持ってイエス様をお迎えしたというのがシュロの木、夏目ヤシなんですね。それだけじゃありません。この夏目ヤシは旧約聖書に出てくる命の木を表すとも言われています。創世記第2章9節にはこういうふうにあります。園の中央には命の木と善悪の知識の木を生え入れさせられた。エデンから一つの川が流れ出ていた。園を潤し、そこで分かれて四つの川となっていた。そんなふうに書かれています。夏目ヤシの木というのはエデンの園にある命の木であるとともに神様の祝福のシンボルでもあったんですね。またそこで分かれて四つの川となっていたとありますけれども、その木を中心として水が四方に流れている、そんなイメージがですね、中東の人たちが思い描く天国のイメージなんだそうです。だから今でも中東の人たちは、その自分の家に庭を作って 噴水を作るときには、その天国のイメージに合わせて噴水の周りにヤシの木を植えて、そして噴水の水は4つに分かれて流れるように作り込むのだそうです。この中東の人たちが考えるその天国のイメージというのは、水が貴重だった、そういう国に生きていたので、そういうイメージになっているのかもしれないですけれども、でもですね、その水、まさに命につながっているものですね。その水の真ん中にある命の木、私たちの主イエス・キリストは命の木そのものであられるお方です。命の木そのものであられるイエス・キリストは、私たちの世界に来てくださって、そして十字架におかかりくださることによって、私たちの罪のあがないの命の木となってくださいました。私たちはイエス様を主キリストと信じることによって、この命の木の枝とされているんです。私たちはイエス・キリストの命の木の枝として、永遠の命の実を結ぶ、そんな祝福に招かれているんです。なので、この聖書の神に従う人は夏目ヤシのように茂るというこのイメージ、それはまさに神様の永遠の命の祝福に満たされていく、そんなイメージなんですね。それだけではありません。神様に従う人はレバノンの杉のようにそびえますとも言われています。神様の恵みによって大きく大きく成長させていただけるんですね。さらに、神に従う人は主の家に植えられ、私たちの神の庭に茂ります。白髪になってもなお実を結び、命にあふれ生き生きとするんだ、そう言われています。ノアの時の大洪水以来、人間の命の寿命は120歳までとされていきました。けれども、神様に従う人というのは、いくつになっても神様によって用いられることができます。例えば、アブラハムが神様の御言葉によって従って旅立っていったのは75歳からでした。そして、モーセがエジプトから人々を伴って脱出していった時のその年齢も80歳ですね。モーセの後継者のヨシュアがイスラエルの民を率いていった時も80歳ぐらいでした。ですから、神様に用いていただくその人の基準というのは年齢ではないんですね。若いからとか年を取っているからとか関係ないんです。神様に従う人、神様に従う人であるならば、若くても年齢を重ねていても豊かに用いていただくことができます。15節を見ると、白髪になってもなおと書かれています。そしてその言葉の後には、実を結び命にあふれ生き生きとと言われているんです。神様を信じて、神様に信頼して歩む人の歩みというのは、どんなに年齢を重ねてもなお豊かな実を結ぶことができる、そういう人生に招かれているんですね。僕はですね、本当に聖学院教会のお一人お一人の姿を見ているとですね、なんて若々しいんだろうかってそう思うんですね。もう神様によって用いていただいている、その素晴らしさがですね、にじみ出ている、本当にそう思うんです。詩編92編の2節には、いかに楽しいことでしょう、主に感謝を捧げることは と書かれていました。そして終わりの16節にも述べ伝えるでしょう。私の岩と頼む主は正しい方、身元には不正がないと、という信仰の告白の言葉で結ばれています。要するに神様に感謝を捧げて、そして賛美をして信仰の告白をしていく人というのは、いつまでも身を結んで命にあふれ生き生きと若々しく歩むことができるんだと、そういうふうに教えているんです。まあ、私たちですね、感謝をするというと何かいいことがあった、そういう時に感謝をするというふうに思いがちです。でも聖書はですね、どんなことにも感謝をしなさいと私たちに教えています。どんなことにも感謝ができるのは、それはどんな状況にあったとしてもそこには神様のご計画が働いていると信じることができるからなんですね。たとえ人間的な視点で見ると苦しく悲しく辛い状況にあるように見えたとしても、でもそこに神様の救いのご計画が進んでいるんだ、そのことを受け取ることができるときに、私たちはどんなことにも感謝をすることができます。私たちの人生には、生きていると苦しいこと、悲しいこと、辛いことを経験することがあります。また老いを経験することもありますし、病を経験することもあります。誰もがこの地上の歩みの最後に死を経験していくことになります。でも私たちの神様である主は、神様のご計画のもとに全ての事柄を意味あるものとして用いてくださるお方なんです。主イエスキリストの贖いの命の木につながっている私たちの歩みというのは、病や老いや苦しみや悲しみ、そして死で終わるものではありません。私たちはイエス様を主キリストと信じることによって、死に打ち勝つ復活の命を与えられ、主の家に植えられ、私たちの神の庭に茂り、永遠の命の実を結ぶその祝福をいただくことができるのです。継労の祝福の後に聖餐を祝います。聖餐は天の御国の主の家、神の庭でお祝いする盛大な祝宴の前祝いです。今は地上の教会の私たちが共に聖餐を祝っていますけれども、来たるべき世においては、すでに主の身元に召された愛する一人一人、そして私たちの敬愛する兄弟姉妹と親しく再会することができます。再び出会って、そして神様である主の御前で永遠の命を喜び祝うことができるのです。神に従う人の素晴らしい祝福に、神様は今日私たちを招こうと、この礼拝に招いてくださいました。永遠の命の希望に満たされて、その希望のもとに共に神様に従う人の祝福をいただいて歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちに今日という一日を加えてくださり、共にあなたを礼拝することによって、 新しい1週間に踏み出させてくださいます恵みを覚えて感謝をいたします。命の木そのものであられる主イエス・キリストにつなげていただいている私たちは、天の御国の永遠の命の希望を胸に主に従って歩みます。どうか共に喜び、共に賛美をし、これからもあなたを礼拝して歩んでいくことができますように、一人一人を守り導いてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。